でお捧げいたします。アメン。じゃあナスリに行くお友達は、今日はちょっと人数が少ないかもしれませんが、楽しくやってきてください。はい、来週はですね、今週末から北海道の有機ファミリーも横浜に戻ってこられるということで、来週は一緒に礼拝をすることになってますので、来週はまた親子礼拝とこの前の方も賑やかになると思いますけれども、今日もご一緒に創世記の御言葉を読み進めていきたいと思います。今日のタイトルをご一緒に読んでいただけますでしょうか。今週は5章と6章の前半のところまでですね、ご一緒にお願いします。神と歩んで神に取られる、もう一度お願いします。神と歩んで神に取られる。今週は神と共にというのがテーマですね。主と共に、今日今まで一緒にご一緒に賛美を捧げてきた歌もみんなですね、栄光と賛美をもこの共に歩まれる主よって歌いましたね。そして心に感謝を持ちながら、共に喜び歌おう、これは私たちが共にということですけども、神様の喜びを私たちが共にということですね。そして主こそ我が神、これも、主が共にいるからと、失望せずにと歌いました。そうなんです。神様が共にいてくださるというよりも、神様が一緒にいつまでもいるようにと私たちを作ってくださったわけですね。あとは私たちがそれに応えてずっと一緒にいるか、それとも私は勝手にやりますと言って離れていくか、どちらかなわけですけども、神様はこれまでもそして今日も共に、そしていつまでも共に、インマヌエルというのは神我らと共にいますと、私はあなたたちと一緒にいたいんだ、あなたと一緒にいたいんだという神様の願い、ラブコール、これは変わることがありません。今日はその神と共に歩むということ、また神と共に取られるということを見ていきたいと思います。先週はこのカインとアベルの話でしたね。またカインの子孫からこのレメクという人が出てきて、レメクは二人の妻をめとったってありますね。そこからこのヤバルユバルトバルカインという、もうあらゆるこの第一第二第三次産業のに携わる人たちが、この世の中に増え広がっていったとあります。でも一方で神様の契約の民、直系としてはカインとアベルではなく、もう一人セツという子供がアダムとエバに与えられて、そしてその節からエノシが生まれた。その頃に、人々は主の名を呼び始めた、神に祈り始めたとあります。礼拝者のこの血筋が、それがずっとその後、ノア、アブラハム、そしてダビデ、イエス様、そしてそのイエス様に私たちが一つとされて、私たちもその礼拝者の家族に加えられているわけですね。神と共に歩む者たちです。創世記の3章4章はそのようなこの罪に、陥っていく私たちが描かれていますけれども、でも神様は何とかその私たちを、もう罪人だからといって、見捨てることなく、本当に、罪を悔い改めて、そしてもう一度私と共に歩む、でも神と共に歩むためには罪人のままでなく、本当に悔い改めと清さを回復する必要がありますから、そこに私たちをこの招いておられるわけですね。ですからカインにも、このカインは、自分の一番を捧げるのでなく、そうやって自分の一番を捧げて喜ばれた、 神様に目を留められた弟のアベルに対して、まあ、自分が一番でなかったということで、まあ、怒ってその怒りを収めきれることはできなくて、この罪にしかも弟を殺してしまうというとしてしまいましたね。もう弟がいなくなったら自分が一番だろうと、一人だけですから。でも自分が一番のつもりでも、でも自分の一番を相変わらず捧げなければ神様に目を留められていただくことはないですし、また自分の一番良くないことを彼は選び取ってしまったわけですね。でもそんなカインには、まあ、誰でも私を見つけた者は私を殺すでしょうと、もう私はどうせ殺されるに違いないと、自分も人を殺した弟を殺したように。でも神様は誰も彼を撃ち殺すことのないように一つの印をつけたとありますね。これ契約の印です。ノアの洪水の後の虹とか虹の印、またアブラハムの割礼の印、モーセに神が私が共にいるとおっしゃった印、この印ということですね。つまり神様が滅びにではなく死にではなく命にいつまでも一緒にいてくださるという印です。守られると、裁かれて終わる、死んで終わるのでなく、また誰かがまたカインを殺したらその人もこの罪人になってしまうわけですよね。そのように罪の連鎖ではなく、そこに終止符を打つための印、まさにそれはこのイエス様の十字架ではないでしょうか。その印をカインに用意されました。この4章の最後にはこのカインの子供たち、カインの子孫の名前が出てくるんですね。その中に実はカインの子供エノクという名前なんですね。エノクっていうのは今日5章で出てくる神と共に歩んだエノクというのは有名ですけども、それはセツの子供の子孫第7代目のエノクです。でもカインの子供がエノクですし、その、まあ、孫ひ孫にはイラデとかメフヤエルとかメトシャエルとかレメクとかですね、実はセツの子供と非常にこの似てる名前とか同じ名前がたくさん出てくるんです。でも名前が似てるから、名前が同じだから、まあ、同じようなものかというとですね、全然違うわけですよね。まあ、この何十人かの私たちの教会にも同じ名前の方が、あきらさんが何人もいたり、めぐみさんがいたりとかありますよね。でも同じ名前でも一人一人は神様それぞれに作られています。このカインの子孫の、4章の17節から見ていただけますか。いろんな名前が出てくるんですね。それとこの5章に出てくる名前が非常に同じだったり似てたりするんですけれども、カインの子孫というのはこの罪を結局悔い改めることなく、この世の中の繁栄を目指すものの、こう死と滅びに向かっていく、そして結局洪水で全部滅ぼされてしまいますね。滅びに至る名前です。でも同じような名前でも、セツの子供たちは神の主の名を呼び続ける礼拝者の系譜です。でもその中でもみんながみんな神と共に歩んだと言われているわけではないんですね。このセツから7代目ですかね、アダムから、このエノクという人が、特にそのように記されています。5章の一節からこのように記されているんですね。ちょっとこれはアダムの歴史の記録であるとあります。5章はアダムの歴史の記録、6章の9節からはノアの歴史で、その後は、9章10章以降ですね、テラの歴史で出てきます。アブラハムのお父さんですね。このように、まあ、その子孫、子供たちがどのように、増え広がっていったのか、どのようなものになっていったのかということがこのまとめられているのがこの創世記ですけれども、この5章の 1,2,3 節はこのアダムの歴史の記録と言いながらも、神様の創造のことが非常に短い言葉でまとめられていますので、ご一緒に読んでみたいと思います。 1、2節をご一緒に、1、2、3節読みましょうか。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた、とあるんですね。まあ、この後あのセツを産んでからアダムはさらに800年生きて、息子たち娘たちを産んで、全部で930年生きて彼は死んだというふうに4節5節続いていきます。930歳まで生きたアダムでした。でもこの最初の3節のところで、1、2、3節のところですね、まず神様があの人を創造したどのように作られたのかということです。先週まで詳しく見ていきましたけども、まず神の似姿として作られたっていうんですね。神に似たもの、神と同じ、神を作ったわけではないですね。でも神の姿を映し出すものです、似姿。つまり私たちを見たら、ちょっとお隣の方を、あるいは前後の方を見てください。誰に見えますか？神様に似てますか？じゃあお隣の方に、あなたは神様に似てますねってちょっと宣言してあげてください。似姿ですから、多分神の似姿でないものは作られてないはずなんですね、神様。でもしその神様の似姿、姿が崩れていた場合には、年を重ねるとこの劣化っていう言葉がありますよね。でも逆なんですね。神様にとっては年を重ねていて、人の目にはこの若さを基準にするとそこから衰えていくように見えるかもしれませんけども、私たち年を重ねていくにつれて神様の似姿にこのますます近づいていく、戻されていく、回復していくっていうんですね。神様はご自身が聖書には年を経た方というふうにも記されていますから、そうなんです。私たちは神の似姿が崩れていたら、そこから今回復しつつある途中だということです。だから私たちは誰かを見てですね、なんであんな人が、こんな人があって、これまで思ってきた節があるかもしれませんけども、なんでこんな人だけども、神様が似姿として作られて愛しておられて、神様の姿が、ますます回復していくように今私を通して愛を注ごうとされているんだって思っていたときに、私自身もそうなんですね。自分も周りからそのように、私たちは、一人ではなかなか神の似姿に、回復していくことが難しいです。で、多くいても、ただ多くいるだけではますます神の姿から離れて、行く方向にも敵が強力に働いていきます。でも私たちはイエス様が命をかけて、また聖霊様によって神の似姿に回復していく。まず神の似姿として人を作られた。じゃあその似姿というのはどういう姿かというと、たった一人ではないんですね。2節にあるように、男と女に彼らを創造されたというのが、これセットです。男と女とで、2人で1つ、2人で2体ではないんです。1体です。一体どういうことだって思うかもしれませんが、本当一体なんです。私たちは神様も父子聖霊で一つのお方です。男と女とでパートナーと共に生きるようにということですね。どちらが上とか下とか偉いとか、そうでないとかいうことでなく、一緒に補い支え合っていく、愛し合っていく。で、彼らが創造された日に神は彼らを祝福したってあるの。これが3番目ですね。神様は単に似姿として、男と女とにカップルで作られたというだけではないんですね。それは神様が祝福するため、その祝福をここから次の世代が生まれていきますから、神様の天の祝福をこの地に、 き放っていく、通り下として流していく、いつまでもこの注いでいく、これが私たちの創造の目的です。そして名前を人と呼ばれたと、これアダムという言葉ですけども、神様がそう呼ばれました。アダムというのはアダマ、土、土地という意味ですね。土くれのようなものか、私たち確かに土から作られ、でも神の息を吹き入れられて、そしてアダムは土を、土地を耕すものとなったってありますね。そこも人とこの大地もパートナーなんです。なんか今更ですね、環境問題このままだと人が生きていくのに二酸化炭素や何か大変だからといって、人のために環境を何とかしなければではなくて、私たちがこの大地を、すべての作られたものを管理して治めていくのは、すべてのものが神を賛美していく、神様の清さ、天のに姿ですね、天の神の国の姿を映し出してキープしていくために、私たちは神様から人アダマと呼ばれて、アダムと呼ばれて祝福を受けました。そしてアダムだけが神の似姿だったわけじゃないんですね。アダムの子供、カインとアベル、アベルは殺されてしまいましたし、カインはさすらい人になってしまいましたが、その後のセツはどういう子だったかというと、アダムは彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだってありますね。アダムが産んだってありますけど、産んだのはエバだと思いますね。で、彼の形にってありますけれども、アダムが何かこの、手を加えて加工したというわけではないと思います。神様がアダムに似たものとして、アダムの形に節を作られたということです。ということは、アダムが神の似姿ですから、節もアダムの似姿、似姿の似姿はつまり神の似姿ということです。礼拝者の系譜というのは、ここからノアもこの子孫の中から生まれていきますし、で、私たちもそこに連なっているわけですね。神の似姿です。そしてここから、アダム、どんどん進んでいただきますか。アダムは、930年生きたとありますね。その後がセツ、そしてエノシュ、そしてケナン、マハラルエル、そしてヤレデ、でエノクと出てくるんですね。アダムから7代目です。数えると先ほどのカインの子供たちの名前とそっくりです。でも違うのは、神の似姿、礼拝者、神と共に生きるものであったはずなんですけども、彼らはアダムも含めてですね、みんな神と共に歩んだって書かれてないんですね。ということは、どっかやっぱり神と共に歩んでない彼らがいた。7代目のエノクはどうだったか、ご一緒に読みましょうか。21節ですね。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなったって、あって、ここで終わってるんですね。これまでの人たちはアダムからみんなどうだったかというと、最後ちょっと遡っていただけますか。みんな最後ですね、エノクの前のヤレでも、この21節、彼は死んだってあるんですね。彼は死んだ、こうして彼は死んだ。その前のお父さんもおじいさんもひいおじいさんも、アダムからずっとですね、こうして彼は死んだってあるんですね。でもエノクはどうでしょうか。エノクは、エノクは神と共に歩んだって2回書かれてますけども、神が彼を取られたので彼はいなくなったってあります。どう違うんでしょうか。神が取られたのでいなくなった、結局死んだっていうことじゃないかって思うんですね。でもここから分かることは、他のお父さんおじいさんたちと同じように、あとこのエノクの後もそうです。メトシラもレメクも最後、そしてノアも最後は死ぬんですね。 でもエノクは死んだって書かれてません。ということはエノクは死ななかったってことです。本当に神と共に私たちが歩むとき、神がその人を取って、そしてその人はいなくなるけれども、地上からいなくなるけれども、どこにもいなくなっちゃうんでしょうか、消えちゃうんでしょうか、ではないですね。取るっていうのはこの自分のものとするっていうことですよね。さあ、この共に歩むという言葉、そして神が取られるという言葉を今日は少し見ていきたいと思うんですね。神と共に歩むというのはどう生きることでしょうか。この歩むという言葉ですけども、最初に出てくるのは日本語ではいろんな言葉に訳されています。でもこのヘブライ語でこの言葉一番最初に出てくるのは2章の14節なんですね。創世記の2章の14節、エデンからこの一つの川がエデンから湧き出て園を潤していたってあるんですね。で2章の10節にあります。それは園から分かれて4つの源流となっていた。一つの川があってありますから、4つに分かれていたけど一つの川なんでしょうね。命の川です。エデンは、ユダヤ人の多くの人たちはこのイスラエルの神殿の他のところがエデンだというふうにも信じていると言われていますけれども、実際分かりませんが、いずれにしてもこの神様がご自身がおられた、歩き回られていたそのエデンから、この4つの源流川が流れていた。でピションとギホンとチグリスユーフラテスってあるんですね。このチグリスとユーフラテスという言葉、川は世界史の教科書なんかもよく出てきますね。13節、14節ですね。第三の川のティグリス、それはアッシュルってのはアッシリアの東を流れていた。この流れていたっていう言葉です。これが神と共に歩んだっていう言葉なんですね。つまり何かというと、このエデンから湧き出て園を潤していたこの命の川ですね、乾いたとこですから、ね、その、水と祝福、命をこの土地の全面に流していくっていうことですね。神と共に歩むっていうことは、そのように天の祝福を、神の命をこの地に運んでいく、まあ、そういうイメージがここからわかると思います。川が流れていく、エゼキエル書にも神殿から川が、聖書から流れていく、そして黙示録もそうですね、新しいエルサレムには命の川が流れています。神様の命をこの地に運んでいく、これは神と共に歩む。次にこの歩むという言葉が出てくるのは3章の8節なんですね。今はこの川が流れているってありましたけど、次歩くのは誰か。最初に歩かれていたのが、3章8節ご一緒に読みましょうか。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いたってありますね。神がエデンの園、神が歩き回られる、これが歩く、神と共に歩むって、まず共に歩むって私たちだけが歩いて、神様はなんか遠くで、じっと座って見てる、これ神と共に歩むじゃないですよね。神様がまず歩いておられるんです。歩き回られてるんです。でこの時アダムとエバは共に歩みましたか。木の実を食べた後、この主がその歩き回れる音を聞いた、それで人とその妻は一緒に歩き回ったってではないですよね。ここでは主の御顔を避けて木の間に顔を身を隠したってありますね。神様だけが一人歩きですねされてて、私たちが共に歩かなかったということがわかります。川がこの園から溢れ流れるように、神様はこの命と祝福を、神様が通られるところはもうすべて覆っていきます。でもそこを一緒に歩いていかなかった、その命と祝福に住み陥った私たちは預からなかった、預かれなくなってしまったということです。 まあ、次にこの歩くっていう言葉が出てくるのはなんとこの同じ3章の14節にですね、蛇に神様がおっしゃるんですね。お前は腹ばいで動き回りっていう、まあこの腹ばいで動き回るっていう言葉がこの歩くっていう言葉ですけども、まあ、この後たくさん出てくる言葉です。単あの歩くっていうよりはこの go とか come、行くとか来るとかっていう普通にこのよく使われる言葉ではあるんですね。でも最初に出てくるのが今のエデンの川であり神様であった。そして神様がお一人で歩き回られるんじゃなくて13章の17節を見てみますとこうありますね。13章の17節、神様がこれはアブラム、後にアブラハムになりますけども、このカナンの地にこのようにしなさいとおっしゃった言葉ですね。17節、よし一緒に読みましょうか。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。アブラムにもこの約束の地を、神様の祝福を一緒に縦にも横にも縦横無尽に歩き回って、そして神様の約束、契約をいただいていくということです。単に土地をいただく、得るというだけでなくて、神様の約束契約の成就に参加していくということですね。これが私たちが神と共に歩むということです。エノクはそのように生きたんでしょうね、まあ、この縦にも横にも歩き回りなさいって約束のうちに、もう一度入ってきたイスラエルのためヨシュアにも言いましたね、歩き回りなさい、あなたが足を踏むところはすべてあなたのものとなる、神様おっしゃいました。ですから私たちまあ、じっとして祈ることもありますけど、神様が私たちをいろんなところに使わせていきます。家庭に、学校に、職場に、この町に、そして遠いところにも。それは私たちが神と共に歩んで神様の命と祝福を、そして神様のご臨在を、ここも神の国だという、その喜びを運んでいく、神と共に歩む。エノクはそのように歩んだので神が彼を取られていなくなったとあります。じゃあこの神が彼を、エノクを取られたのは何のためでしょうか。取るとはどういうことでしょうか。この取るという言葉も少し見ていきたいんですね。さっきの創世記2章14節にはこの川が流れるっていうのが歩くっていう言葉でしたね。その次の15節にあります。2章の15節、15節ご一緒に読みましょう。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。さあこのうちのどれが取るっていう言葉なんでしょうかね。これは2017の訳ですよね。第3版では神である主は人を取ってっていうふうに非常に忠実に言語の通り訳してます。まあでも分かりにくいので連れてきてというふうに訳したんでしょうけども、もともとの言葉は取ってって、これが最初に出てくる。最初に取ったのは神様なんですね。神様が何を取ったのか、アダムを、人を取ったってことです、ね、取って、そして、置いてエデンの園を、土地を耕す、使えるため、これは働く、礼拝する、使えるっていう言葉です。礼拝者として置いた、神が、神と共に神を礼拝するものとなるように取られたということです。そして2章のこの後ですね、21、23、21節からこの取るという言葉たくさん出てくるんですね。21節いいですか。神である主は深い眠りを、21節ですね、深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところでを肉で塞がれた。この取るって出てきましたね。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられたってあります。そして人は言った、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。神様がもともと一つであった男性のあばら骨を神様ご自身が取って男女に作られた、 それは私たちが神と共に歩むだけでなく、私たちが一緒に共に、まさに共に歩むためですね。共に神と共に歩む、これが神様が取られたということです。一方で神様はそのように神と共に歩むために、神様の命と祝福をこの地に運んでいくために私たちを取られましたけれども、私たち人は何を取ったのか、何を選び取ったのか、三章の次の三章の六節にこうあるんですね。三章六節、一緒に読みましょうか。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べたとあります。善悪の知識の君、これだけは取っちゃいけないよ、これだけは食べてはいけないよ、死んじゃうから言われたものを私たちはよりによって取ったんですね。同じ取るという言葉ですけども、私たちは何というものを取ってしまったんでしょうか。命ではなく、この死と滅びを自ら取ってしまった。そして3章の19節、神様がまたアダムにおっしゃってます。あなたはそこから取られたのだから、あなたはその土地の土の塵だから、土の塵に帰るのだ。罪の刈り取りとして、神と共に、神のもとに取られて帰っていくのではなく、自分が取られた土に帰っていくものとなってしまいました。続いてこの、ここであなたが取られたというのは神様が土から取られたものですけれども、次の4章には、このもう一つ人が何かを取ったという言葉が出てくるんですね。4章19節、4章の19節にですね、こう記されています。レメクは2人の妻を迎えたってありますね。妻を迎えたってありますけど、これが妻を取ったという言葉なんですね。取った、神様は先ほど今日の最初の5章の 1,2,3 節にもありましたね。男と女とに、この2人が一体で、3人が一体じゃないんですね、私たちは。ですけども、妻を1人ではなく2人取った。先ほどのエヴァ、アダムとエヴァは神様が取っちゃいけないよというものを取りました。それが私たちの罪の始まりです。そして今度このカインの子孫7代目であるレメクは、神様がアバラ骨から取って、一人の男性と一人の女性というカップル、これは神様の祝福の約束、契約として定められましたけども、それを超えるものですね。もし神様がアバラ骨2本取って、アダムに、なんかエバ子とエバミとかですね、わからないですけど、もし2人妻を与えたっていうことが最初にあったとしましょう。であれば、それに従っていくのが私たちのこの祝福の契約だったかもしれませんけども、神様はそうでなく1対1です。対等に。でもここで2人の妻を取った、神様がおっしゃってないこの余計なものを取っていく、これが2番目に私たちが取った行動ですよね。神がいけないという、神が望まれてないものを取ること、また神様が一人の妻を迎えなさい、取りなさいというのにも、2人あるいはこの後、2人だけでなくもっと多く取っていく。私たちが神様がくださるものだけでなく、それに飽き足らずいろんなものを取っていく、これが私たちの罪の連鎖です。 でも神様は、私たちにもう一度たった一人のイエス様がたった一つのこの教会を花嫁として迎えていく、私たちがそこに一つとなって神様に取られていく、これがもう一度契約の回復、神様が願っておられることです。さあ今日は五章を今読んできましたけども、五章の最後にはアダムから10代目のノアという人が出てきます。このノアが500歳になった時にセム、ハム、ヤペテを産んだというところで終わってますけれども、この6章以降は6章の9節以降ノアの歴史ということで来週また見ていきますけれども、その前に今日最後6章の前半のところを見てみたいですね。今この神が取られた、また人が取ったということを見てきましたけれども、もう一つ人が取ったっていうのがここに出てきます。6章の1節2節読みましょうか。さて人が大地の表に増え始め、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。この妻としたっていうのは取ったっていう言葉ですね。私たちこの、まあ、この中にもご結婚された方もいらっしゃると思いますが、私は神様とは全く関係なく、私がこの相手を見つけて、そして結婚したとか、あるいは相手が私を見つけて結婚したってこの 100% 言い切れる方って、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、でも神様がその2人を出会わせてくださった、アダムからエヴァをこの取って2人を結び合わされたように、まあ、来月浦田さん、梶井さん の結婚式がありますけれども、神様がこの備えられたこのカップルが神様の祝福を運んでいくと。ところがここではですね、2節、神の子らはそれぞれ自分が選んだものを妻としたってあるんですね。あえてこの自分が選んだって書かれてますから、神様の選びではなかったということです。神が定められたものでないものを取ったということですね。そしてこの後五節以降はですね、地上に人の悪は増大し、その心に計るものがことが皆いつも悪に傾くのを神が、主がご覧になった。で、主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。で、七節、こうおっしゃってます。神様、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜へ這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。私たちが神様が用意されたものでないものを取っていくとき、選んでいくとき、それは神と共に歩むのなく、神の歩みと違う歩みをしていく、神様の命と祝福を運ぶのではなく、死と滅びに、呪いに向かってしまうとき、地にはますますこの悪が増大していく。で、人の間だけではないんですね。この地も呪いを受け、そして動物たちも、神様なんで動物たちも巻き添えにって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱり人がこの悪に傾いていくときに、この地の獣たちもどんどん荒れていく。でも神様はもう一度それを完全に滅ぼすという手もあったと思うんですね。もうやめと、もう閉店だ、ここまで、やっぱり人には無理なんだ、ではなくて、8節最後言いましょう。しかし主はノアは主の心にかなっていたとあります。9節も言いましょうか。9節、これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に 歩んだってありますね。たった一人の神と共に歩む命と祝福をこの地に天から運んでいくものがいるときに、神様はその一人にかけてそこからやり直されます。何度も繰り返していかれました。サミジム、お願いしていいですか。そして最後、たった一人のイエス様からもう一度やり直す、教会からやり直す、そして神と歩むために、神に取られていなくなった。エノクは死んだのではなく、神様がご自分の永遠のパートナーとして選び取ってくださって、この地上からはいなくなったように見えて、神様の身元にいつまでもいる、そのような神と共に歩む者として私たち今日招かれています。ピアノお願いしていいですか。どうでしょう、今本当に神と共に歩む命と祝福を私も運んでいくものとなっていきたい。神様だけが歩いて、皆さん目を閉じてみてください。今神様が歩き回って、私と共に歩むものは誰か、あなたはどこにいるのか、私たちを探しておられます。礼拝者を探しておられます。共に歩むものを探しておられます。そして見出して見つけて、そのものを本当に取りたいと。エノクは365年、それまでの世代やその後の世代、900何十年生きた人たちに比べるととても短い生涯のようでした。でもこの地上でたとえ短くても、神と共に歩み通したものとして、神のもとで永遠の命をいただくために、神様が自ら取ってくださいました。私もこの地上で神と共に歩み、そして神に取られて、永遠の御国でいつまでも神様と共に歩みたい、そう願う方は今静かにその場で手を挙げていただけますでしょうか。いかがでしょうか。ありがとうございます。もう一つ質問します。私はエノクのようにノアのようには神と共に歩んでこなかった、いやむしろアダムとエヴァのように神がいけないというものを取ってしまったり、レメクのように神様から言われたもの以上のもの以外のものを取り続けてきた。でもそのことを今心から悔い改めて、神様がくださるものだけを取って、そして私自身も神様に取られていきたい、そのような今悔い改めと新しい命へと招かれているように感じる方はどうぞ手を挙げてください。いかがでしょうか。ありがとうございます。しばらく祈っていきましょう。ご一緒に心の中で、あるいは本当に主の名を呼んで声を上げて祈っていきましょう。どうぞ神様、今神と共に歩んで、そして神様にやがて捉えていくものと私たちがなるように、聖様、今あなたの命をここに熱く熱く注いでください。ご一緒に祈っていきましょう。 神様は今だけでなく、私たちが本当に日々、いつもあなたと共に歩み、そしていつもあなたに取られていく、今日もあなたに取られてこの場に私たちは運ばれてきました。これから行く先々でもそうです。家においても、職場や学校においても、神様あなたと共に歩み、あなたに本当に取られて運ばれていく、あなたのパートナーとして私を今お捧げいたします。どうぞお受け取りください。共に歩んでくださって神様ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。